小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介しましたが、もう一通ご紹介しますね。
そうですか、はい、はい、お願いします。
ラジオネームちーちゃんさんからです、いつもパートの仕事の帰りに車で聞いています、子供の成長のお話に大変感動しました。我が家には3人の子供がいます。そのうち1人が軽い自閉症があります。それぞれの子供の成長の速度も顕著に違うので、時としてがっかりしたり落ち込んだりしていました。かつて私も大学でドイツ語を学び、メルヘンの研究をしてまいりましたが、人生にこんなメッセージがあったのかと改めて驚きもありました。本当にありがとうございました、ということです。
そのお子さんがね、一人軽い自閉症があるということなんですけども、子供はね、みんなそれぞれ自分なりの楽しみ方でお話を楽しんでますからね、だから普通に聞かせてあげたらいいし、もし読めるんだったら普通に読んだらいいと思う、僕はね、あんまり気になさらない方がいいんじゃないかというふうに思っているんですね、みんな成長の速度が違いますからね、子供の成長の速度がね、だからいわゆる普通の立場からね、この子は何が欠けてるからとかって言って、その別な評価をしない方がいいんじゃないかというふうに僕は思っているんですね、実はね、僕自身子供の頃やけどしたもんですから、子供の頃って1歳半ぐらいでやけどしてるから、そのやけどの痛さは僕は知らないんだけども、左の目は見えないんですよ、ほとんどね、これで右の目しかないんです、だけど全く普通なんですよね、自分ではね、だから人目から見たら片目なんだけども、自分から見たら全く普通なのね、だから例えば鼻の真ん中に手をこう出してね、見た時のその様子は、多分普通の人と違うんだと思うんだな、僕にしてみると右の手の面しか見えないんですよ、手の左側の面は僕には見えないのね、きっと普通の人だったら両方見えるのかもしれないんだけど、僕はこっちしか右しか見えない。でもそれはこうやったらそうなるだけの話で、普通に暮らしてるには何にも心配ないのね、よく人が物の長さを目測できるのは目が2つあるからだって言うじゃないですか、目が2つあるから目測できるんだと、だけど僕は目が1つだけど目測できるんですよね、でしかも割と得意なのね、40センチってのはこのくらいだよっていうのは割と得意なんですね、っていうことを考えると、客観的に言えばどっか普通の人と違うとこがあっても、人間って、動物全部そうなんだと思うんだけど、まっすぐ天に向かって伸びたいという、健全に生きたいという能力、意志とそれから力と思ってると思うのね、だから片目であっても慣れて目測できちゃうということがあるね、そういうことっていろいろあると思うんですよ、で僕は今これは年のせいなんだけど、右の耳は全く聞こえないのね、左耳だけしか聞こえないんだけど、でも普通に生活してるし音楽も楽しめるしね、普通なんですよね、だからどっか一部が欠落が、普通のあれから言って欠落があると言って、特にそれを注目して、それだからどうしなきゃいけないっていうふうに思わない方がいいんじゃないかというふうに僕は思ってるのね、不思議なもんで、植物でも動物でもみんなちゃんと生きようとしてるじゃないですか、木だってまっすぐ上伸びていこうとしてるよね、人間の体もみんなね、足りない部分は何かで補って、とにかく生きていこうというふうに思ってる、そこをもっと大事に思った方がいいんじゃないかなっていうのを思ってるんですね、でこういうのは発達心理学だとかいろんな学問の分野なんだけど、僕は昔話の研究者ですから、すぐ昔話と結びつけて考えるんだけどね、昔話の中にもね、ダメな子っていっぱい出てくるわけよ、前にも取り上げたかもしれないけど、例えば眠ってばかりいたね、怠け者で何にもしねえやつ、寝太郎ってやつですね、でそれだけど寝太郎なんだけども、どっかで力発揮していく、で自分で幸せを獲得しようとしてるんだね、 あるいはドイツの話なんかもよくあるけど、三人兄弟の話があって、一番末の子が、例えばハンスならハンスという子がですね、みんなからバカにされた、あいつは何もできねえと言われていたんだけど、旅に出かけてって知恵を働かして幸せを獲得していくのはそのハンスだったっていう話いっぱいあるわけよね。だからその客観的に見てみんなと違うとかを取ってるからといって生きる力全部が弱まってるかって言うと、そんなことはないんじゃないかっていうふうに僕はとても楽観的かもしれないんですけどね、割とそう思ってるのね。で、昔話はある面そのことを語ってる。劣ってる子はいっぱいいるよ、みんな違うんだよ、だけどみんな一生懸命生きようとしてんだよ、失敗したって生きようとしてんだよって、それを語ってくれてるんで、昔話ってのはいつまでも人気があるんじゃないかと思うんだよね。そういう子は世の中にいっぱいいたわけで、どの国でもいつの時代でも、だけどみんなそれで力つけてどっかで幸せ獲得していってるんだよ、っていう物語だから、人類は昔話を捨てきれないでいるんじゃないか、捨てられないでね、大事にしてんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。だからあんまり気になさらないで、がっかりしたり落ち込んだりしないで、どうぞその子供たちはみんなそれぞれ生きていけるよ、大丈夫だよというお気持ちで見守ってやっていただきたいと思うけどね。
昔話の中では、みんながいろんな人がいるけれども一緒になって生きていってますよね。
そうそう、そうです、
特別にこうどっか追いやられたりとかする子っていますよね。
じゃないですよね、中に包み込まれてね、でそういう中で自分の力を発揮していく、で必ず援助者って現れるしね。
そうですね、
必ず力になってくれる人が現れるんでね、僕は人生もそうじゃないかと思うんだよね、だから僕は隔離しちゃわない方がいいというふうに思うのね、特別扱いして隔離しないで普通の子の中にいた方がいい、で必ずそれを一緒に力になってやろうという友達が現れたりね、なんかするわけで、それが社会というものでしょう、だから僕はあんまり心配しないでもらいたいと思うな。
そうですね、
お話をうんと昔話を読んでやってもらいたいと思うし、ご自分も読んでいただきたいと思うしね、昔話ってそういうものを励ますメッセージに満ち満ちてるよね、だって世の中にたくさんいたんだから、そういう子が、それを励まし合ってきてるわけでね、それ考えると僕はね、本当にね、昔話って大事だなと思っちゃうんですよね。
そうですね、さあここからの時間はどんなテーマで、
あのね、昔話って僕さっき話したようにそのとても大事なものだし、忘れられないでずっと何百年も伝えられてるわけね、で今日本ではたくさん集められてあって絵本もいっぱい出てるんですけども、実は近年ですね、この過去90年ぐらいの間に日本の昔話を集めてきた人たちがいっぱいいるわけね、大変な苦労をして集めてきてるわけです、その話を聞いてもらいたいと思ってんだね、真っ始めはやっぱり柳田邦夫先生なんですよ、柳田邦夫って言えば多分皆さん名前ご存知だと思うんですけども、日本の民族学の創始者で昔話や伝説の研究の創始者でいらっしゃるんですね、で彼は兵庫県の福崎町というのかな、お生まれになって明治8年ですね、1875年だそうですけども、お生まれになって、で昭和37年に亡くなられてるんですね、1962年です、もう亡くなって50年経ちますけどね、僕も生前4回目にかかってるんですけども、先生はね、ご自分は貴族院の書記長なんかやったりなんかしてね、超エリートの世界は来てるわけですよ。で、特に農政学が専門でね、農業政策ね、お米のことやなんかですね、そっちのやってる。で、その関係で田舎をずっと待ってらした。そのうちにその民族の生活ということに目が開かれて、民族学に入っていくわけですけど、最初に、昔話の研究の上で大事なのは、昭和5年に書かれた桃太郎の誕生っていう本があるのね、これ桃太郎っていうのは何つったって日本の代表的な話だからね、それを取り上げられてる。これが日本の昔話の世界の昔話研究の走りになっていくわけですよ、これで門が開かれるわけですけどね、で先生はその中でね、こういうふうに考えられたのね、その桃太郎って川上から桃が流れてきたっていうでしょ、でその桃から男の子が生まれてるよね、と先生の考えではその川上っていうのは日本の場合にはいつも山の上だと、日本の川はいつも山から流れてくる、ヨーロッパの川やなんかと違うわけよ、中国の方でヨス港なんかだとさ何千キロも平らなとこ流れてくるじゃないですか、そうじゃなくて日本の場合は山から流れてくるね、 と日本の歴史で言えば山の上ってのは神様の住んでいる場所である、うん、天孫降臨という神話がありますよね、うん、山の上に降りてくるわけですね。で山の上っていうのは神様が住んでいる場所で、そこから流れてきた桃で、その桃から生まれた子供はあれは神の子であるというふうに先生は考えたんですね、
はい、
神の国から流れてきた桃から生まれたから神の子である。その神の子が瞬く間に成長して、そして偉大な英雄的行為をした鬼ヶ島へ行って退治してきますね、うん、そういう物語だというふうに考えられたんですね、ですから簡単に言うとあれは神の子の異常誕生と異常成長と英雄的行為を語る話であると、うん、でこれが日本の昔話の一番根本であろうというふうに考えられたんですよ、でこれを関係昔話と呼んだんですね。完全な形の昔話というふうに呼ばれたんですね、だから昔話は非常に大事なものだから集めなきゃいけないというふうに考えられましてね。で日本中歩いてらっしゃるんですけども、呼びかけて昔話を今集めなさいと、で今集めなければもう永遠に日本の昔話は失われてしまう、だから大事だというふうに呼びかけられているんです。ずいぶん積極的に呼びかけられています。そして昭和11年になってですね、1936年っていうかですか、ちょうど日中戦争がね始まる前の年です。これ日中戦争ってのは昭和12年に始まってるんですけども、その前の年にですね昔話最終手帳というものを作られたのね、でそれは関啓吾さんという、まあ、20年ぐらい若いお弟子さんと一緒に作られてるんですけども、これ実は僕関啓吾先生から一冊もらってましてね、持ってんですよ、はい、実物を、面白いんですよ。文庫本ぐらいの大きさね、いわゆる文庫よりちょっと大きいぐらいな感じでね、
はい、
右側のページにね例えば桃太郎の要約が書いてあるんですね、花坂じじの要約が書いてあって、左側のページが空いてるわけ、
はい、
それでそれを全国に配ってですね、あなたがこの花坂じじと同じような話を知ってたら左のページに書いて送ってくださいと、はい、いうふうにして全国に配ったらしいんですよ、で昔は最終手帳っていうわけね、
はい、
ところがね、僕はあの関啓吾先生ってのは後で大変親しくさせていただいたんですけども、関先生の話でほとんど戻ってこなかったっていうね、それは、その本自体が読み物として面白かったんだろうって言うんだ、昔話が100話入ってるんですよ、で100話の昔話言ったら立派なもんじゃないですか、それ自体 ね、だからね本は返ってこなかったって、その手帳は、でその代わり紙にね、書いたものがたくさん送られてきたらしいです、柳田先生のところにね、それでそういうものがうんと溜まっていたところが、だんだん戦争が激しくなってくるでしょ、でその頃ですね、柳田邦夫先生と関啓吾先生とで全国昔話記録というものを出すんですよ、でその集まったものでね、全国から集められたものを、で三省堂っていう出版社から出してるんですけどね、昭和17年から昭和19年の3月までに、もう戦争の末期ですよね、戦争真っ最中ですよ。17年ってことは真珠湾攻撃が16年12月ですからね、そのちょっと後、半年くらい後から出版し始めて、でしかもね調べてみると初版は3000部吸ってるんですよね、から2000部とかね5000部とかすごい数吸ってる、で一番最初に出たのがね、その昭和17年の7月に出た島原半島昔話集ってね、長崎県の島原、これは関啓吾先生がそちらの出身だったもんですから、ご自分の故郷のものを出された、でその後ね佐渡島が出たり、福島県のいわきが出たり、それから岩手県の紫波郡のものが出たり、それから九州の喜界島の話が出たりしていくんですね、で最後に九州の甑島、小さな島ですけど、そこの話が出ているんです。でこれが今僕たちの持っているその日本昔話のいわば集めたものね、13巻なんですけど、13巻のまとまったものとしてはもう最大のもので、最大の宝物です、で当時はもちろん録音機がないわけですよ、まだね、だから全部手書きなんですよ、聞き書きなの、だから調査者がね、全部その聞いてそれを書いてあっちゃうわけですね、ですからいわゆる細部まで行ってないんですよね、 今はね、例えば録音するでしょ今、はい、だからあーとかうーんとかムーンというのも全部入っちゃうわけね。余計なものがいっぱい入るんですけどね、当時はそんなもの入んないわけですよ、うん、だから大事なところだけ書き取ってるわけ、はい、その意味ではすごくいいんですこれ、すごく余計なこと入ってなくて、とってもいいシリーズなんですね、それがまず最初です。だけどこの戦争中も19年ってことは東京も爆撃されてますのでね、疎開しなきゃなんなくなるわけですよね、でまだ本になってない原稿もいっぱいあるわけです、でそれをね、石鹸を先生から聞いたところではお弟子たちが手分けしてね、リュックサックに詰めて疎開したって言うんですよね、で石鹸を先生もね、確か長野県とおっしゃったと思うんだけど、リュックサックに詰めて担いでったって、でその担いでったのが、まあ、石鹸を先生男の方、それから女性 の、 あのお弟子さんとしてはね、丸山久子さんっていう、これは佐渡の昔話出した方ですけど、それから鎌田久子さんという方もいらして、これは成城大学の教授になりましたけどね、後に、それから池田博子さんという方、4人の女性がいらして、その方々はね、それぞれリュックサックに詰めて運んだって言うんですよ。だけど考えてみてください、今みたいに新幹線がある時代じゃないしね、で汽車に乗って長時間でしょ、しかももちろん食料も持ってったろうし、衣類も持ってったでしょ、それと一緒に原稿をね、必死になって担いで疎開させた、もう本当に涙ぐましい物語ですよね。でそのおかげで昔話が全部助かったわけです。で戦後それを持ち帰って柳田先生が研究所を作られたもんですから、その研究所に集められて、そして戦後の研究がスタートしたと、そういうことになるんですね。だからね、本当に大変な努力だったと思います。
今日は後半は昔話を集めてきた人たちということで、柳田邦夫先生のお話などを伺いましたけれどもね、本当にそういう宝物として、
そうですよ、
財産として持っていらっしゃったからこそ、
そうですよ、
今私たちが楽しめてるんですね。
そうそう、本当にね、もう具体的に紙に書かれたものをね、大事に残したっていうことですよね。
そうですね、
戦火から守ったわけだからね、大事にしてほしいと思ってるんだ僕は。
さて来週は、
それでね、はい、戦争後ですね、また新たな発展をしますので、そこのところを聞いていただきたいと思います、
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
小沢敏夫昔話へのご招待。